ですね、私たちは前幅の商人に対応という、これちょっと性能良くなってるんですよね。私の声もこれ普通で入ると考えていいでしょうかね。ちょっと声が小さくて申し訳ないんですけれども、届きますか後ろまで。エヴァン商人の対応ということでのこの集まりですね、 ZWTC は。で、非常に難しいっていうふうに実感がみんなあることと思います。でもちろんエヴァン商人への対応というのは難しいんですけれども、まあたとえそうじゃなくても、私たちが人に何かを伝えるという場合にですね、自分の意図通りに伝わっているかどうかっていうのは結構ね、分からないところってあるんですよね。一つのことを話しましても10人聞いているとね、結構遠色の受け取り方がされていましたり、あるいは協調点とかね、例えば私がこうして語っておりましても、どこを受け取られるかっていうのは結構その人によって違うんですね。甚だしくは全く正反対のことを受け取られているということであってなくはないわけですね。それはみんな自分に背景がありまして、その背景に従って聞いてるわけなんですよね。それですので、ただ善意であったとか、これは正しいことだからっていうことで相手に伝わるっていうのは、やっぱり麗しき誤解だと言わなければならないわけでして、やはり相手の背景をよく知っておく必要があるんですね。とりわけエヴァの商人は非常にこう独特の背景を持っていますので、それを知らないでいると何を話してんだ、何のことしてんだかさっぱりわからないということになってしまうわけです。私たちがよく知ってる例で言いますと、タイですかね、どこか行って子供の頭撫でちゃいけないとか、なんかとても失礼なんですってね。あるいは別の国では左手で何か物を食べちゃいけないとか、そういうことを知らないでいると大変なことになってしまうわけで、何の悪意もなくてもね、非常に大変なことになる。相手の背景するというのはとても大切なことです。で、先ほど読んでいただきましたユダヤ人はユダヤ人のようにっていうこと、パウロはそのことをこう言ってるわけですね。で、事実パウロの行動を見てますとね、時々って思うようなこともないわけでもないんですね。なんか矛盾してるんじゃないとかね、彼を誤解されるようなこともあったと思います。でもパウロが、私は福音を伝えるためにはユダヤ人にはユダヤ人になり、のようになりましたっていう、このことを知っておくといろんなことがよくわかるんだと思います。で、パウロがここでユダヤ人にはユダヤ人のようにって言ったのは、どういう背景があって何のことを言っているのかって、一般的に聖書が何と言ってるかっていうことを今朝の礼拝の中では学びたいというふうに思います。で、それは単に対応の承認というだけではなく、私たちが日常生活を円滑に隣人と送っていく上でとても大切なことではないかなと思います。それは例えば家族である場合もあるんですね。夫であったり妻であったり子供であったり、あるいは親であったり、あるいは会社の同僚、学校の友達、教会の中の隣人関係、あるいはご近所付き合い、そういう全てのことにおいても共通項があると思いますので、少し聖書に学んでみたいと思います。 先ほど読んでいただきました、あの第一コリントの、まあ、19節から23節は、まあ、私は何か、まあ、福音を伝えるということなんですけど、相手の立場に立って伝えるっていうふうに彼は言ってるんですけれども、実はこの箇所っていうのはコリントの教会からパウロに対して一つの質問があって、その質問に対して答えている箇所なんです。まあ、コリント人への手紙全体が、あのコリン生まれて間もないコリントの教会からパウロにキリスト者としてどうあったらいいんでしょうかって、いろいろコリントの教会の具体的な問題の質問がありまして、それに対して答えるっていうのが、おおむねコリント人への手紙第一コリントの、まあ、内容なわけですけれども、ここで聞かれているのは、あの偶像に備えられた肉をどうしたらいい、食べてもいいでしょうか、どうなんでしょうかっていうことなんですね。これは当時の社会的な背景を知っておかないとちょっと分かりにくいことなんですけれども、あの古代社会っていうのはもう宗教社会でしてね、日本人は、まあ、比較的日常生活の中に宗教が出てくることは少ないんです。まあ、根底にはあるんですけどね、根底には非常にびっしりとあるんですけども、まあ、日常生活にはあんまり出てこないんですけれども、あの当時の社会は日常生活にも全部そういうことが関わっていたらしいんですね。特にあのお肉っていうのは私たちはまあ肉屋さんで買ってくるんですけれども、どうもあの昔はですね、それぞれの自分たちの信じる神々にこう捧げられた。ユダヤ人もそうでしたよね。神殿に例えば罪のための犠牲のお肉を、牛を持っていてっていうようなことがありましたけれども、どうもああいうふうなことがどの宗教にもあったようで、そしてそれを一部は神殿で祭礼のために用いて、それで一部はこう町に下ろしてきて、それが食肉として売られていたという、こういう背景があるわけね。そうするとキリスト者になった場合、それは偶像と関係があるのかどうか、偶像に備えられた肉をね食べてもいいんだろうか、違反しないんだろうかということが結構深刻な問題としてこう浮かび上がってくるわけなんですよね。でそれに対してどうも3つぐらいの立場の人がいたらしいんです。これ読んでみると分かるんですけど、そういう目で第一コリント9章前後8章9章10章というところを読んでみるとよく分かるんですけど、第1番はね、偶像なんて意味がないんだから、肉なんか食べて、肉は肉なんだから食べていいんだよっていう人がいたんですね。2番目はもう一つはね、もうどうしてか全然わからないからどうしましょうかっていう人なんですけど、もう一つはどうもそう、こう自分ではこれは偶像礼拝に当たるんじゃないかと思うんだけど、いいっていう人もいるから、自分の両親にね、信仰的な両親に反しながらこう食べてしまうっていう人もどうもいたらしいんです。おそらくそういう人からの質問ではないかって思います。でパウロはね、そのことに対してパウロのことは非常に単純明快で、偶像なんか本当はないんだから、肉は肉として食べていいんだっていうのがパウロの単純な答えとしてはそうなんです。で、私はね、これは非常にある意味大切な視点だと思うんですね。肉は肉なんだっていうことですね。で、他の全然違う状況の中でも、いろんな日を守るとか、なんとかを食べるとか食べないとかっていうようなことが起きたときに、すべてのものは 食物は神が私たちを祝福するために与えてくださったものなんだから、いろんなことを考えないで、いや断食するんだなんだというようなことを言わないで食べていいんだっていう、そういう教養のね、箇所があってもというかどうかにこうあります。禁欲主義とかそういうことに陥らないようにっていう。ですから基本的な理解としては、肉は肉なんだから食べていいっていうのは、これは大切なことなんですね。まあ、話が全然変わるんですけど、あの昔大昔に読んだことのある書物で、あの中谷宇吉郎ってもう何十年も前の人なんですけれども、雪の研究をした人がいましてね、その人が確か中谷宇吉郎だったと思うんですけど、その人が科学的な視点っていうのはどういうものであるかっていうことをあの話してた文章があるんですね。あの昔、大昔、うん十年昔ですから、あのいろいろ日本の国も貧しかったわけで、電気でも早くパッパッと消しましょうとかね、そんな時代だったんですけど、こうアイロンを使う時に、そのアイロンをね、なんか炭火かなんかのでそこの上でこう温めておいて、それから電源に通すと、そうするとすでにもう温まってるから、あの電気代が節約できるって、そういうふうにしてますっていう夫人のことをあの取り上げて、これが科学的な視点ですって言って、つまり熱は熱であって、電気で通そうが炭火で伝えようが、熱を熱として捉える、これが科学ですっていう、あのいうふうに言ってた。でそ、まあ、ニュートラルな視点ですよね。そうするといろんなものこう視野が広くなります。でここでパウロが言ってるのは、実にこの科学的な視点なんですね。理性的というか、肉は肉だって、食べていいんだって言ってる。ところが、まあ、人間はアイロンではありませんので、やはり人間というものはそれほど単純なものでもなくって、それにまつわる文化とか背景とかというものが、まあ、必ずくっついてくるわけなんです。それで先のあのコリントの教会の偶像なんかはないんだから、自分にはそういう正しい知識があるんだから、偶像に備えて肉であれ何であれ食べていいんだっていう人はですね、実はその後の行動を見ていると、あのその偶像の神殿で祭礼があって、祝宴とかあるわけなんです。それにも出てるんです。これあのコリント人の手紙読んでるとそれが出てきます、ね、宮の祝宴出ていいかっていうことが後の方で出てくるんですね。九州の実質かどかに、発祥どかにも出てたと思うんですけれども、彼らはねやっぱり本当にニュートラルな科学的な視点だけでものを言ってるわけではない。どうもそれは言い訳というかね、あのそういう匂いが あるんですね。ですからパウロはそこはノーだって言ってるんです。だから彼はこう二段階の判断をしているんです。これは肉は肉だから食べていいんですけれども、状況を考えて行動してくださいよ、他の人にどういう影響を与えるかっていうことを考えて行動してくださいって言ってるんです。でまあね、卑近な例で、私はね、まあ、自分のことで、あんまりいいとは思えないんですけど、例えば交通信号をね、いつも完全に守ってるかって、私はね結構そうでもないんです。車が全くね全然通ってない時に、赤信号だからと言って次の青信号まで待たなきゃいけないかって、ね、私はね個人的にはそんなことはないと思ってる。もともと信号というものは相手があって作られたものですから、 誰も通ってないのにね、あの信号が赤だからって言って青になるまで待つって、私はこれはなんか随分バカバカしいことに思えるんです。それで誰もいなければ私はまあ時にね赤でも渡ることがあります、自分が歩いてる時はね。でもね絶対しないっていう場面が2つあるんです。一つはね車に乗ってる時、これは誰も来てなくても自分が車に乗ってる時はやりません。深夜であろうが、あのそれは影響力があまりにも大きいです。で万一突発事故があった時に自分は人を殺すことだってあるわけですから、車に乗ってる時は絶対しないんです、どんなに何も来てなくても。もう一つはね、近くに子供がいる時、子供は判断力持ってないから大人が赤信号で渡ってる、じゃあ交通信号は守らなくてもいいんじゃないかっていうふうに彼らはそういう判断に行くんですよね。本来信号機はという、そんなところには彼らそういう判断力は持ってない。だから周囲に子供がいるときは私は交通違反は絶対しないんです。でも誰にも影響を与える、どんな危害を加えることもないというか、何もね 0. 何秒早く行ったからってどうってことはないんですけれども、あの本来信号というものはねとかって自分で思ってて、こんなのバカバカしようと思ってこう渡ることがあるんですね。だから同じ一つの行動でも交通信号を守るか守らないかっていう時に意味とか内容とか、あの周りの人に対する影響とかね、社会的な意味とかそういうことを考えてする必要があると思います。私はだから皆さん交通信号を破りましょうねと言ってるわけでは全然ないんで、まあ日本の社会においてはね、やはりそれは守った方がいいと思います。ただ物の考え方とか視点とかね、他への影響とかっていうのを考える上では、やはりこういうことは一つの、視点をね与えてくれるんじゃないかと思って話しているんですけど、パウロが言ってることはまさしくそういうことではないかなと思うんです。偶像に備えた肉という肉そのものには何も科学的な変化が起きているわけでもなく、そこに何か悪霊が乗り移っているわけでもなく、それは自分は公明正大な良心で肉として食べる上では偶像礼拝をしているわけではない。しかし他の人々がそのことで困惑をしているとかね、迷っているとか、まして自分の良心に反して自分としては偶像礼拝の行為に踏み込んでいるという人がいるなら、自分は生涯死ぬまで肉など食べなくていいって彼はね断言してるんですよね。あれ8章の後半でしたっけね、8章の13節で、ですからもし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません、それは私の兄弟につまずきを与えないためですっていうふうに彼は断言してるんですね。で、それが次はちょっと違うシチュエーションがあって、そして9章の19節に入って、私は誰に対しても自由ですけれども、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。でパウロはですね、ユダヤ教徒として、旧約律法を本当に忠実に守って、ファリサイ人ですよね、誰にも後ろ指を指さされることのない自分は正当ユダヤ教徒として生きてきて、そうであるがゆえにこの旧約で約束されていたメシアはイエス・キリストだっていうことが 判明した時に彼はその旧約律法の全てをスパッと捨てたっていう非常に大胆な信仰者、明確な大胆な信仰者だと思います。旧約律法の中で特に祭儀律法ですよね、罪の許しとの関わりにおける律法、まあ、ここで旧約律法をちょっと整理しておきますと、一言に律法と言いますけど、旧約聖書の中には3種類の律法がありましてね、律法って私たちが言ってるのは祭儀律法です。罪の許しを得るために犠牲を捧げるとか、さまざまな儀式があるわけで、これはキリストが完全に成就したので、これはもう全部いらなくなってしまったんですね。で、これは残さない、一点残さないという上でパウロは非常にもう厳格でした。でもまあ道徳律というものがありまして、何じら互いに愛せよとかね、それは永遠の律法ですが、これはなくなることはないんです。イエス・キリストは、私は律法を廃棄するためではなく完成するために来たというのは、この道徳律の方なんですよね。ですから律法を廃棄したとか完成するとかって、律法の中に種類があるということを知っておかないと何のことか分からなくなるわけですね。もう一つは法律っていうことで、例えば遺失物を習得した場合にはどうしたらいいですかって、これはね、旧約の法律っていうのは今日では必ずしもそのまま生きているわけではないんですけど、形を変えて隣人と円滑に生きていくためにはという法律というのは今日も生きているわけです。だから私たちはクリスチャンになったから法律は全部無視していいなんていうことは、これは絶対ないわけなんですね。で、彼はその祭儀律法ということはもうスパッとこう捨てているんですけれども、誰かがこのことのゆえに、まだそうはっきり分かってない人が困惑するとか惑わされるとかつまずくとかというふうなことがあるのであれば、自分はそれちょっとぐらい守ってもいいですよって、まあちょっとぐらいっていうかね、彼らと歩みを一緒にしてもいいですよって言ってるんですね。手元に割礼を施したっていうのはね、その部類かなって私は思います。割礼に関してね、彼はもう口角泡を飛ばして、もうガンガンガンガンガンガンガンガン、もう割礼なんかいらないんだからともう叫びまくってるわけなんですけど、それはね、救いのためにの必須条件であるかっていうなら、そんなことはないってこう叫びまくってるわけなんです。で、まあ、私もね、テモテの割礼その時期とかいろんなことできちんと調べてないので、これがそれに相当するかどうかっていうのはなかなか、まあ、今断言はできないんですけれども、今日話そうと思ってなかったのでちゃんと調べてなかったんですけれども、まあテモテをこう自分の伝道を一緒に連れていくと、そして周囲のユダヤ人がどうもこう騒ぎそうなんで、じゃあ、まあ、手も手に割礼を施して連れていこうかって、もある種の妥協ですよね。ですから年代ちょっと調べてみないといけないんですけれども、まあこれなんかはその一つの例ではないかなっていうふうに思います。パウロはなんかいい加減じゃないか、あそこではダメって言ってもここではいいなんて言ってみたいなね、そんな風にもう読もうと思えば読めなくもないんですけれども、このユダヤ人にはユダヤ人のようにっていうことをよく理解しておくと、まあ一つの理解の鍵かなと思います。ただね、これね、注意しないとさっき の知識ある人のようにね、言い訳に使うことができるんですよね。だからね、あんまり安易にパウルもこうだったからとは言わない方がいいと思うんですけれども、やっぱり相手の立場とかね、そういうことはよく、この行動をすることが相手にとってどういう意味になるかっていうことを 考えて、一枚岩で全てのことをスパーッとやらない方がいいと思います。その方が本当はね、ある意味優しいことは優しいんですけどね。エホバ上にはこれを典型的にこれをやってる人たちなんですね。それでまあね、じゃあエホバの証人にはエホバの証人のようにって言った場合にこれっていう、 こう決定打があるかって結構難しいんですよね。まあこのクラス全体は JWTC っていうものはエホバの証人にはエホバの証人のようにということが、これがもう存在理由だと思います。ですね、教理を学ぶとかですね、聖書を理解するだとか、あの組織の特質を学ぶとかでも、もっぱらね、エホバの証人の背景を学んでいるのがこのクラスの存在理由だと思いますので、まあ、皆さん宣告ご承知だというふうには考えていいかとは思うんですけれども、まあそれでも、じゃあエホバの証人にはエホバの証人ということで、どういうことかっていうんですけどね、私はまあ残念ながらね、必要かつ十分な条件っていうものをここで提示できますというふうにはこう言えないんですね。あの昔数学の時間になんか必要かつ十分条件っていうのありましたよね。何のことで勉強したのかも、数学嫌いでしたからさっぱり覚えてないんですけど、ただね、必要かつ十分条件っていうのは知っておく必要があるんですね。必要条件っていうのがあるんですけど、それは必ずしも十分であるとは限らないんですよね。エホバの証人と対応するのに、私たちは必要条件は提示できるんですけど、十分条件がなかなか提示できないので、とても難しいっていう要素があるんですね。で、最小限必要条件っていうのは、まあこの礼拝の中でも簡単に見ることはできるかなと思います。で、まあ3つぐらいでね、態度とか言動、ソフトに礼儀正しく、あからさまな反対をしないでっていうのが、もうこれが必要最小限ですよね。で、彼らの教理や思考枠に沿ってっていうのもね、これも絶対必要なことですよね。キリスト教神学とかね、信仰の立場から説明をしてもあまり効果的ではない。私ね、北海道で、日本伝道会議がありました時に、どこかのね、会食をして、あの時だったと思うんですけどね、なんか文化会かな、よく忘れましたけど、状況自己紹介をするっていうのがありましてね。で、私がエホバの証人に関わってるって言いましたら、まあ興味を持つ人もいろいろいましてね、その中の一人が、エホバの証人、愛を持って接しなければいけないんですねって言われた方がいましてね、私ね、まあとかってそれね、愛と信仰を持ってって言われて、まああなたの思ってることは多分通用しないと思うんですけど、向こうはそんなことはね、こちらのも歯も立たないような総合浮上はしっかりしてるわけで、まあそれはねとかね、思考枠を知るっていうのはね、なかなかこう難しい。これはやはりキリスト教の観点から見た思考枠なんですよね。いっぺんそれを脱いで、相手がどうかっていうかこう知っていかなければならないと、全然スタートにも立ってないんだっていうことがよくわかるわけです。で、3番目はやはり何と言っても聖書に対する尊敬と知識で、知識はね、これはもう少しぐらいのことで追っつくわけではないのでして、前にもこう講座をした時に、私たちはどれだけ聖書の知識を持ったらいいでしょうかってこう、ご家族の方がから聞かれたんですけれどもね、これも返事に窮するわけで、私はもうその時はね、もう聖書の知識は結構ですからっていうふうに、まあ、むしろ答えたんですよね。ただ 尊敬の態度は必要だと思います。彼ら聖書この上なく大事なわけですから、聖書ないがしろにしてはいけない。彼らが聖書を尊んでるっていう 理解はこれはもう必要、絶対不可欠な条件です。でこれは入り口で、そして最終的に彼らが間違いに気づくっていうのもやはり聖書によらなければこれはできないと思います。聖書はアルファであるオメガであるということになると思いますので、態度、物腰、言動、そして教理や思考枠を理解すること、そして聖書に対する尊敬の念ですよね。少なくてもこの人たちが重んじてるっていうことは理解するところからスタートする。それがエホバの証人にはエホバの証人のようにということの、まあ、必要条件かなっていうふうに思います。それでまあ、結論としてですね、私たちが24時間四六時中エホバの証人対エホバの証人をしているわけでもなく、日常生活を送っていく上でやはり相手の立場に立ってっていうことはね、相手の思考枠を考えてっていうことはとても大切なことだと思います。まあ、私たちが一般的にこの国でね宣教する場合にも、日本人には日本人のように伝えることが大切だと思うんです。でもこれを言うは易く行うは難しでね、じゃあそれはどうですかって言われると、まあ、実は私も答えを持ってないっていう、でもね、私はどこかでこれは日本のキリスト教会が見つけなければならない。そうしないと 1% 枠はやっぱり超えることはできないと思います。で本当にこう確信を、ここを手放さないで譲れるところは全部譲っていくというね、私はどっかでこれは誰かがしなきゃいけない。私はねキリスト教会の重鎮ではありませんのでね、ここを破りましょうってこと言えないんで、また自分もどこをね、どこを譲っていいかっていうことは、まあ、本当は見つけていないんですけれども、どこかではこれはしていかなければいけないかなと思うんです。ただね、私たちが今日今のままでもできることもあるんですね。っていうのはね、日本人って和をとても大切にするんです。それですのでやっぱり協調とかね、受け入れとか、まあ、自分たちだけで固まらないで隣人と仲良くしていくとかね、まあ、しばしば陥りがちなのはね、純粋であろうとして排他的になるっていう要素はね、これはあり得るんですね。でその方が信仰熱心であるようにこう見えてしまうんですよね。やっぱり了見を狭くしないっていうことは本当に大切なことではないかと思います。まあ、大変難しいね、このコリントの教会の知識人のようになるか、そうじゃなかったら偏教な熱狂者になるか、その人間ってこうどっちかになりやすく、それはどっちもやっぱり優しいんですよね。どっちかになると自分は安定できるからね。でもパウロの道っていうのがね、パウロがあれだけのこの熱烈な伝道者であって、なおかつ柔軟性を持っていたっていうのはね、私はこう自分は何になりたいかなと思うと、やはりこうパウロに習いたいんですよね。パウロね、前言を広がる人ね、あんまりね恐れませんでしたよ。バルナバとねものすごい激しい喧嘩をして、ルカじゃなくてマルコを連れていく、連れていかない、あの時はね、マルコの途中でね、仕事なんか放棄していったよね、やつは連れていかないとかなんとか言ってバルナバと大喧嘩したんですけどね。でも後にはね、バルナバと協力して伝道しています。でマルコも受け入れています。ですからね、私たちはいつも完全ではないので、当時はああだったけれども、 やっぱ今考えてみるとそうでもなかったかなと思えばね、こだわらないでね、やっぱちゃんとあの人とは和解をするし、頭も下げるし、受け入れるは受け入れるしっていうことをね、生涯ね一本やで絶対変わらないとかね、そんなことはないと思います。でまあ、優柔不断で流される長いものには巻かれてというふうなことではないなく、自分を失わないで和を大切にしていくといいんではないかなっていうふうに思います。でも当然エホバの証人に対してはね、ムテ活流ではもう不可能なわけで、まあ、皆さん10年にわたって学んでこられているんですけれども、まあ私は私の立場で午後からまた具体的なことを皆様とご一緒に学んでいけたらいいのではないかなっていうふうに思っています。まあ、パウロのね、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました、それはユダヤ人を獲得するためですって、私はねこの精神、このスピリットとね、このパウロのこう生き方を自分のものにしていきたいなっていうふうに思っています。そしてここで、エホバの証人にはエホバの証人のようにっていうことを学ばれている皆様 が日常生活においてもね、やっぱりこの姿勢を自分の生き方として身につけていっていただくと非常に嬉しいというふうに思います。